YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月6日火曜日、第323回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものようにですね、池原摂取量は、次期家元、マスの三つ丸さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋、インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、本日も前回に引き続き、時間のミスライド学 F 実験放送の第2回目ということでね、いつもよりも3時間遅れのですね、現在午後7時ジャストといったところをスタートでね、お送りしてまいりますけども、そんな学 F 的には新たにスタートしましたね、学 F 新ブログもですね、大変、好調と好評にして、そこにはまあ新メンバーの加入があったりですね、こうして新しい時間枠での流れ、流れがどんどんと、出来上がっていったり進んでいったりといった中、あとはね、なんと申しましても、ただこの鬱陶しいような梅雨明けを待って、暑いながらですね、あの夏の日の眩しい太陽のようなエキサイティングかつ、アクティブな活動をさらにさらに展開していきたいと思わないではいられない、そんな3万万ことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、今日は髪を切りに行ってきましたと言ったことでね、なんで急に女の子、いや、そこはまあ演出ですからね、そんなブログの中でとにかく髪を切りに行ってこられたということでね、彼女的にはそんな御用達の美容師さんが大変ですね、面白くもこう腕が良くてね、なんといってもお客様への配慮が大変行き届いているというのに超感激、美容師さんグッドジャブと思わず心の中で叫んだそうですが、そしてここからがなんとも素晴らしくも彼女らしいと思えるのが、この営業力は見習いたいですねといった大変な素直さと柔軟性を持ち合わせておいでの、そんなクッキードゥーザーカルーアバニラ&鶏ささみのマヨネーズ大好きといった
最後それですか
そこだろ最後家電系&グルメ女優といえばこちら、
はい、こんにちは、こんばんは、
ちょうどそんなね、難しい時間枠ではございますけども、
ね、
こんばんはですわね、
はい、
お嬢にとってはだから今日が初めての実験放送ということになりますと、
そうなんですよね、
学園始まって以来、はい、どうでしょう、この時間枠でやるっていうのは参加は初めて
なんですよね。だから本当にこんにちはなんだかこんばんはなんだか、
でも午後7時だからこんばんはでいいでしょ
う。あ、そうですね、
ね、
はい、
どうですかね、これから始まるわけなんでやってみないと分かりませんけども、
はい、
ちょっとなんかあれですか、違和感あったりとか、なんかちょっと新たなこうワクワクドキドキみたいな。
そうですね、なんかちょっとね、やっぱこう、ちょうど日が暮れる時間帯であるので、来る時もあれみたいな、天気悪いのかなとか思ったぐらいにあれ暗いみたいな
冬場のですね、夕方とかになるとこう日が落ちてきて、夕方暗くなるような感じと違って、
はい、
夏場のこう明るい時なんかこの7時台っていうとなんかこう漫画玉時というかね、
はい、
ちょっと薄暗いような、まだちょっとこう日があるようなと印象には違いないですし、昨日も大変な雨だったんですけども、
あ、そうです
よね、今日もねどんなことになるか分かりませんけど、はい、梅雨時の中の放送というふうな形ですけども、はい、学F的にはすでに、リスナーの皆さんご承知の通りですね、ちょっとこうどんどんとこちらのお店でですね、ライブ方式で、はい、放送ができないだろうかというふうな形でね、お送りしている放送なんですけども、
はい、さ
あ、お嬢的には、そういう放送も、すでに聞いていただいたりなんかしているようでしたら、
はい、
どんな印象と心構えみたいな感じなんですかね。
ホームページでもね、写真とね、ブログの内容も、
楽しそうでしょ、
ね、前回、
そうなのよ。
いやなんか面白いな
結構盛り上がっちゃって、
なんで私なんでそこに入れなかったのみたいな。
だから今日また盛り上がっていきましょうよ、
ね、もう入りたくて、ね、もう、
はいはい、だからそのある程度ね、お客様のその関係性においてどういうふうな放送になるかは、はい、そこはそのまたちょっと、なんていうの、サプライズだったりとか、
はい、
アドリブで見えない部分ありますけども、
はい、
それはそれとして、そういう中での実験放送をどんどんと進 進めていく中で、ある程度その、はい、ここもこうしていったらいいんじゃないだろうかなとか、うん、でここはこういうふうにしていったら面白いんじゃないかなみたいなことでね、はい、どんどんとこう展開が見えてくれば、それはそれでまた安定したあの放送供給ができるなと思ってるんで、そんなふうにして、まあ、お店の、ね、マスターなんかとどんどん相談しながら、いい方向に持っていけるように、はい、どんどん学園放送も充実していかれればなというふうに思ってるんですけどね。
はい、
さあ、プライベートの面では、さあ、お嬢と的にはいかがな、このところどんな感じだったでしょうか。
プライベート、うん、最近は、
まあ、髪を切ったりとかね。
髪を切ったり、それだけじゃ
な、はいはい、はい、いやいや。
いや、結構出かけてますよ、いろんなところに。
で、
でこれからはね、もう花火大会とかね、うん、
花火大会、
夏祭りなんかも結構今ね、いろんなところで、
はい、
今日もあの電車乗ってる時に浴衣の女の子とか見て、
なるほど、
これからも私も着てきたいなって考えてるんで、
いいですよね、はい。まあまあ実際にその学芸府のスタッフの中でも、はい、来週の放送で参加してくださいます、はい、民謡歌手の坂本理恵さんなんかはね、
はい、
さっきのそのお祭りのイベントの話じゃないですけども、早速ご当地青森に帰られて、
は
い、やっぱりそういうイベントがあるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そこに参加されるような話も伺ってますから。
あ、いいですね。
学芸は、まあ、今年はたまたまその中小、何でしたっけね、目黒リバーサイドフェスティバルの、はい、出張放送のご発注はなかったんですけども、
はい、
まあ、秋口にはまたさんま祭りに出かけたりとかいろいろあると思うんですが、はい、どんどんとそういった形で、例えばまあこちらのお店をね、
はい、
まあ、ご相談の上利用させていただいて、なんかお嬢ちゃんたちを集めた浴衣、はい、祭りライブとかね。
ああ、いいですね。楽しそう。
ビキニライブとかね。
なんでビキニなんですか？マスター喜んじゃうじゃないですか。
いや、だから、いろいろね。そんなことも、まあ、もし、うん、相談の上できるんであれば、どんどん盛り上がっていきたいな、というふうに思ったりしてるんですけどね。はい、お嬢的には今は、だからそういった部分で言うと、特にこれといった予定はないけど、どんどんと。
そうですね、うん。ちょっと仕事の方もね、うん、ちょっと落ち着いてきたので、
はいはい、
もうこれからはちょっとね、
ええ、
ちょっと夏バテ気味なんですけど、
ね。なるほど。まあ、それと体調管理も気をつけながらね。
そうなんですよ。
やっていかないとね、確かにもう、それがやっぱりもう元手ですから。
そうですね。
それを壊してしまって、今ほら夏風邪とかも流行ってるとかって聞くんで、
あ、ですよね。
やっぱり十分に体調管理気をつけながら、まあ、楽しむ部分は楽しんで、はい、頑張るときには頑張ると、
はい、
いったようなことですけど、まあ、それにしても世間もっぱらサッカーでございますけども。
あ、そうですよね。
お嬢的にはいかが。
いや、見てました、もう最後ね、残念ながらね、
ながら
負けちゃいましたけど。
そうですか。
いや、もう泣きましたね。
やっぱりね。
はい、ちょっと駒野選手がちょっとかわいそうでしたね。やっぱ PK で外しちゃったっていう泣いてたのがもう、もらい泣きしちゃっても。
いや、だからね、それは、それはもう引きこもごも様々なんですけども、そんなことでだからこちらの放送が、なんだっけな、先週の火曜日だったんじゃないかなと思うのよ、ジャパンが。
はい、
だから、放送が終わってから、こちらにお客様が集まって、
はい、
ジャパンをこう見るみたいなことだったんじゃないかと思うんだけど、
はい、
どうでしたか、盛り上がりましたかって聞いたら、はい、いや、東横線が止まっちまって、そんなでもなかったみたいだっていうから、
本当ですか。
それは仕方ないよな、みたいな、そういうことってあるよなってさ。これはもう不可抗力ってかしょうがないよね。もういくら盛り上がりたくたってさ、アフリカまで飛行機が飛ばないのと同じようなもんだからね。
そうですよね。
そうそうそう。まあだからいろいろあるんだなというふうなことですけどね。まあ本日も学芸府的にはどんな風になるか知れませんけどもね。放送の方、とりあえず、7時から8時半までお送りしてもらいますんでね。リスナーの生でお聞きのお客様、あるいはですね、この後インターネット放送でお楽しみのお客様もね、どうぞ最後までお付き合いいただきますようによろしくお願いしたいと思いますよ。それではそんなこんなで早速始めてまいりましょうか。いつものサママンことキーボー伊藤と
黒羽由美の
爆大 FM。 はい、そんなこんなで本日も始まりました。爆大 FM7 月6日火曜日放送でございますけどね、本日は何度も申し上げておりますように前回に続いてですね、まあ、7時台からスタートという形での爆大 FM 第2回目の実験放送という形でね、さあ何が起こりな、巻き起こりますやら、その辺は爆大 FM 名物の放送というふうな形には違いないんですけど、オープンに関してはなんとなくちょっとこう静かな雰囲気だっていうのは、
はい、
これまではねよく考えたらこのところデイリーワークの神戸さんがいらしてくれて、
はい、
あ、
はい、
あのビデオのね、
はい、
制作会社の、
はい、
あの学芸部のスタッフたちのインタビュー、
はい、
それを取りに来てくださっていたので、
あ、はいはい、
何気にだからちょっとオープニングからバタバタしてたりとか、
はい、
めっちゃ賑やかしい感じがあったんだけど、
はい、
先週で取り終わったんだわ。
あ、そうなんですか。
全員取り終えました、はい、無事。
おー
撮ってないのマスターだけ。
あ、そうですか。
もうあくまでも拒否、はい、あくまでも拒否られて、はい、いや俺それやらないって苦手だから。
隠し撮りで。
隠し撮りだってジルさんも撮ってるし、この前来たばっかりの、はい、男性サブパーを、はい、これから手伝ってくれるって若手の、
はい、
なんだっけ新しいユニットの明日カラーの、
はい、
彼なんかも、
はい、
インタビューに答えてくれたりなんかしたんで、なんとなくそんな風にして皆さんの、はい、映像を集めてたのが、
はい、
取り終わりましたんで、今日はまあちょっとそういう形で神戸さんもいらしてないので、
はい、
ちょっとまあ静かな立ち上がりには違いないんですけど、
はい、
お嬢的には覚えてるでしょ、撮ったでしょ。
撮りましたね。
どんな感じだったんですか。普通にちゃんとできましたか。
いや、あまりというか、もういつもの流れでやってしまったので、もっと可愛く映っとけばよかったなと思いつつ。
女優さんなんだから、その辺は
実物はもっといいですよ。
おーどう。女優さんなんだからその辺はもう大抵大丈夫でしょ。心得たもんでしょ。
いやダメなんですよね。
やっぱり構えられるとダメか。
アドリブになるともう素が出てしまってダメなんですよ。
それ素はすぎんじゃないか
と。しかもなんかちょっと一発芸的なものとかこうやってみてくださいとか言われてやっちゃうんですよ。なんか芸人みたいなんですよ。
だったらそれよろちくびみたいなのいいんじゃ
ない。よろちくび
でやっちゃ
ダメです。もうなんか私のキャラが崩れてしまう。
キャラそんなありましたっけ最初から。
ありましたひどい。
まあまあそんなことなんでね、はい、一応だからそれ のウェブアップの方も、はい、もうしばらくすると出来上がってくると。あ、ひょっとしたら、はい、今日あたり画像のやつが封書で投函されてたの、あれひょっとしたら神戸さんからのあれが分かんないんで。
本当ですか。
いずれもそのうちに、はい、動画がYouTube とか、その辺でアップされると、
はい、
またそれに興味と関心を持っていただいた方が見てくださって、
はい、
またこちらの放送を見に来てくださるとか、はい、インファームさんにお出かけになっていただいてね、
はい、
お食事とか、まあ、ドリンクとかいただいてくれるようになれば大変ありがたいなというふうに思っておりますけどね、はい、さあそんな本日の学大 FM 的にはいつもの通りオープニング恒例各ワンのメールの紹介からお送りしてまいりましょうかね。まず最初いただいておりますのは、これはもうだからその今の時間変更についてのね、学F的にどんどんとやっていきましょうというふうな話で、その流れでいただいておりますのはですね、リアールイーですね、レスポンス学 F から番組時間変更のお知らせについてお伺いとお願いという形で、まあこれ私の方から一応皆さんスタッフの方にね、こんな風で、インファームさんでの学 F 放送こんな風に番組の時間変更をやっていきたいんですけどみたいなことでメールを投げさせていただきましたら、早速ご返信いただきましたのが前田ゆかりさん、私個人としましては通常時間を希望しますと。まあ、彼女は通常の時間の方が良かったかなと、
はい、
時間を遅くすることで来店されたお客様に聞いていただけるのは大変いいことだと思いますが、でも実際リアルタイムにラジオを聞いてくれる人のことを考えるとあまり変化は望めそうもなく、むしろ時間を遅くするのであればいっそマスターにもご相談の上、火曜日の夜ではなく土曜日とかお客様が集まられる夜などに検討してはいかがでしょうか。そうすれば月に1回くらいは皆さんも時間を作ってもらえるでしょう。それで新規のお客様やリスナーの方たちを獲得していくことにもつながると思うからです。生意気なようですが私もこのラジオをもっとビッグにしたいと思っております。ご検討お願いしますということなんですけどね、
はい、
まあ、まあそれぞれ その考え方が終わりだと思うし、それぞれのスケジュールがあると思うからの私からの問いかけだったには違いないし、今回の実験放送には違いないんですけども、はい、まあ、前田さん的には、大体そういった考え方だというふうなことなんですけどね、はい、お嬢個人としてはどうなの。
ちょっと難しいんですよね。
は
あ、実際、私もね、今日、初めてのね、うん、まあ、実験にこう参加っていうことなんですけど、まあ、その様子を見てっていうふうに私はちょっとね、うん、今回、ちょっとお返事、ちょっと、
うん、ほうほう、はい。難しいというのはそれ
なかったんですけど、
時間的な、スケジュールの問題、それともその放送自体が難しいっていう。
まあ、雰囲気もちょっと見てっていう、うん、まあ、例えば、うん、本当に一体化してね、うん、お客様と一緒にって盛り上がるのもいいかと思うんですけど、はいはい、もしなんか例えばわーって盛り上がって、うん、こう音がちょっとね、それに邪魔になっちゃうみたいな感じで聞こえなくなっちゃったりしたらどうしようって、やっぱね、うん、飲んだりとかしてわーってなっちゃうのもちょっとやっぱ不安なのもありますし、ね、うん、でもね、やっぱ逆にこうね、前回みたいに一緒になってこうね、一体型でみたいなのもなんかちょっと楽しいかなっていう、ね、 だから実際ちょっと様子を見て、
そうだね、そのための実験放送だね、
はい、
ただね、前回だからその第1回の実験放送的に言わせてもらうと、はい、そこの結論から言うと2つ、
はい、
1つ目はね、放送、あなたも聞いてもらったからお分かりだと思うけど、はい、とりあえず放送自体のそういうノイズ、こちら、はい、こちら側の都合でいうノイズっていうのは、はい、まあ、勝手な言い分で申し上げさせていただくと、はい、とりあえず支障はなかったようで、
あ、そうですか。
そんな、うん、はい、要するにそのお客様が、おしゃべりしてらっしゃるとか、はい、そのテレビ見て、そのテレビの方に気が入ってね、
はい、
その放送に無関心であるような状況で、おしゃべり普通にしておいでだったとしても、はい、放送に関してのそういうノイズな感じっていうのはほとんどなかったんで、はい、インターネット放送でご聴取の方にも、はい、さほど影響力がなかったんじゃないかなっていうのが、
はい、
私の印象であり、また、はい、実際に聞いてもらった方たちから、
はい、
そういうお声をいただいてるんで、
はい、
大丈夫なのかなっていうのが一つ、
はい、
もう一つは、要するにそのマサとそういうお話をしたんだけど、はい、そういう、こう放送やってるのにわーっとその放送をぶっ壊したりとか、
はい、
全然そのフリーのお客様がいらして、
はい、
でこれ何やってんだろうってんで、
はい、
なんか変な放送やってるから帰ろうかみたいなね、
はい、
そういうお客様も いたら帰ってご迷惑かけちゃうじゃないですかって言ったの、はい、そしたら、
はい、
そういう客うち来ねえからってだから大丈夫だよって
か、
まあ、安心してやるというふうな内容だったんで、これ2つね、そういった部分ではとりあえずお嬢が、はい、危惧されている部分はクリアされたのかなと、はい、
そうなんですね、
いうふうに思ってるんで、はい、だそれも実際にまあこれがやっていく中で、はい、実験放送的にね、
はい、
どんなのかな、ただのシーズン的に一番やっぱり気になるっていうのはまだそれは未知数なんですけど、はい、冬場になるとさすがに、
はい、
ほら鍋がやっぱ本格的に始まるじゃないですか、
はい、
これでやっぱりこの忘年会だとかなんとかなると、
はい、
これはもううちらはちょっとこう入り込めるね、
あれが、うん、
スペースっていう部分は難しいのと、ただ単にほら、はい、キャパシティ的に、
はい、
やっぱこれだけのキャパを一番ね、言ってしまえばほら目黒川のほとりで桜祭りやってる時に、
はい、
お客さん一人でも多く座らせたいのに、はい、俺らがこうやって割って放送スペース割いちゃったら、はい、そこだけの商売に、ね、やっぱ影響力出ちゃうから、
はい、
そこは難しいかなっていう部分があるんで、
はい、
だからそれシーズン的な云々っていうのは今後やってかさせていただく中で、
はい、
まあ、それこそ、まあ、シーズンに合わせた検討の余地はあるのかなと。だから1年間それもしね、こちらお店とマスターの方で問題なくやらせてもらえるようであれば、
はい、
まあ、どんどんそういうのをこう検討させていただきながら、はい、1年ぐるっと一回りしてみて、
はい、
まあいいんじゃないのという形であれば、この時間枠だとかシステムを考えながらやっていけると、行かさせてもらえるというような感じじゃないかなと思うんですけどね、まあ、だから そういうのの意見を集めるための、まあ、だから言ってしまえば今民主党の、
はい、
まあ、そこまで広げていいのかどうか分かりませんけど、はい、1000円でやってる高速道路のとか、
はい、
いやあるじゃないですか、無料のパ、はい、のね、まあ、ああいうのの実験で大玉に言うと
分かりやすい、
うん、まあ、そんなことかなと、はい、やっていく中でどうするかっていうね、ただ民主党よりはいかにも俺らの方がもっと現実的で、
まあ、そうですよね、
もっと言うと切羽詰まってるものがあるので、
はい、
もうリアルに真剣味が、はい、溢れてるのかなというふうに思ったりしますけどね、
はい、
まあまあ、それぞれの意見もお伺いしながらですね、どんどんと、はい、そういう最大公約数の最大値を取りながら、そこはもう本当に民主主義的に進めていかれればなというふうに思ってますけどね、はい、はい、続いて、
はい、残念、越後人さん、
はい、
次回も夜バージョンのスライド放送の告知を見たのですが、
はい、
6日7日は地元の村上大祭、
ま、
村の上ですね、
そうだね、
の大きな祭り、
はい、
村上大祭というお祭りがあるのです、
うん、
ぜひまたスライド放送の機会を作ってください、
はい、ほら
ということですね、
やっぱりリスナーの方で早速ね、
はい、
これ越後人さんっていうぐらいですから新潟の方なんですよね、
はい、
新潟からわざわざこうやってスライド放送の機会をまたぜひ作ってくださいというふうなことなんで、ね、だからリスナーの方たちもこういうこのスライド放送に関して興味と関心をお持ちだったりとか、
はい、
時間枠でそれでもいいんじゃないのっていう方がおいでだったりとか、
はい、
またそのリアルタイムで聞けないにしてもそのやってる時間 のこう空気感とか、
はい、
そういうのってやっぱりね、夕方やってるのと夜中にやってるのとまたこの深夜放送とかって、はい、お嬢もね経験あると思うけどそういう昼間に聞いてるラジオとさ深夜放送でちょっとこう聞いてるの雰囲気違うじゃない、
あ、そうですね、
実際にね、
はい、
うん、ちょっとこう布団に潜ってさ、
はい、
もそもそしながら、
はい、
おやじとかお袋に早く寝ろとか言われるの聞いてる感じとかさ違ったりするじゃない、はい、俺らもやってる放送の感じはリアルに聞いてるリスナーの方だけじゃなくて、
うん、
インターネット放送で聞いてらっしゃる方でも、
はい、
ちょっとこうね、まあ、ピルマにやってるよりも、
はい、
大人の子会話が増えたりとかね、
はい、
ちょっとそういうのも、まあ、楽しみにしてて、それはまあ、個人的に私は、
よだれよだれ。
楽しみやってる部分もあるんですけど、まあ、またね、お客様いらしてね、お酒が入ってき、はい、たりとかしながらね、
はい、
わーわー雰囲気盛り上がりながらやるっていうのもね、まあ、楽しいのよ。はい、
ああ、そうなんですよね。
結構、
うん、は
い。やっぱりほら、皆さんこう、美味しいものを食べたりなんかすると、はい、気分も盛り上がってくるし、はい、で、まあ、テレビだ、テレビでサッカーやったりなんかするとね、
はい、
まあ、まあ、それでよく楽しかったりするんで、はい、まあまあ、とりあえずそんなこんなで、こういう越後人さんからのね、はい、またそういう、こう、メールとか書き込みいただいたりなんかしてますんで、ぜひ、リスナーの皆さんからも、どんな印象をお持ちなのかね、ちょっとふざけすぎじゃないかなとかね、やっぱりちょっとノイズが気になるよとか、はい、いろんなご意見、ご感想をお寄せいただきたいなというふうに思いますよね。
はい、
はい、続いていただいて、言っております。あ、これもだから、スタッフからの、まあ、レスポンスには違いないんですけども、はい、そういう実験放送についてのご返信ですね。お疲れ様です。いつもお世話様です。坂本理恵さん、
はい、
坂本です。笑いってなんで笑ってたかよくわかんないんだけど
坂下って書いてある
。坂下です。坂下です。なんだろう、学園、あ、これは俺のプリントミスだと思うけど、
ね、あ、なるほど、うん、
学園放送時間の変更了解です。学園放送時間の変更了解です。よろしくお願いしますと、まあ、端的にして短いんですけども、はい、坂本さん、民謡歌手の坂本さん的には時間変更を OK にして賛成派と、
はい、
いったことのようですね。うん、だからやっぱ様々それぞれあるわけですよ。
はい。
ね、まあだからそういったことを伺いながらやっていく実験放送には違いないんですけど、あとですね、彼女の方、そうそう、だから学園新ブログの方がね、結構皆さんなんとなくこう熱心に書き込んでくださったりとか、
はい、
ご覧になってくださってる方がおいでのようで、それによりますと、坂本さん的には7月10日から、青森のジャックド祭り、青森でジャックド祭りってすごいね。
そうですね。
ジャックナイフみたいでかっこいいけど、ちょっと青森に似通じゃ、似つかわしくないような雰囲気に思えたりはしないでもないんですが、ジャックド祭りに出演されるそうで、これは青森県南地方、かっこ太平洋側、かっこ閉じるの方言で、たくさんという意味なんだそうですよ。
たくさん、
ジャックドがたくさんってね、ちょっとイメージ湧かないですけど、うん。ジャックドーなんていう名前だったりするのかね。
ああ、いいそうですね。
タグさんっていうのと、ジャックド祭りという感じの表現なんですかね。という、とにかくたくさんという意味なんだそうですが、出し物も盛りだくさん。花火も揚げ揚げ。あ、夏祭りだからね。出店も美味しい。せんべい汁、八戸 B 級グルメ美味しいよんと。お客さんも行さん来られるそうで、7月13日の学芸府放送では、そのジャックド祭りのお土産話をさせていただけたらなと思っておりますと。といったことなんですけどね。まあまあ、坂本さん的には先ほど申し上げたように、学芸府の時間変更については OK ということなんで、まあ多分だから、まあ、さっとも相談の上ですけど、来週も、こんな実験放送の第3弾という形で、また7時枠でお送りできるのかなというふうに思ったりしてますけどね。それはまあ、学芸府のリスナーの方と関係者には、ウェブとかね、BBS 等でですね、ご確認いただきたいと思いますけども、ただ、このブログを拝見した限りによりますと、そのジャックド祭りのですね、
はい、
フライヤーっていうの、
はい、
でポスターがこう写真でこう紹介されてたわけなんですけども、なんとそこに、はい、ジャックド紅白歌合戦、
はい、
とこうお写真入りになってまして、
はい、
そこにちゃんとですね、うちの学園に貼り付けてあるお写真と同じようにあのブルーの着物を着た、
はい、
なんと坂本理恵嬢がちゃんと写ってましたね、
はい、おお。
いやもう青森行ったらもうそれこそ、はい、何でしょう、上りが立ってるぐらいの勢いの岩手に帰った時のなんか千万竿並みの勢いで結構人気者だったりなんかして。
ああ、そうですね。
ねえ、
はい、
すごいですよ。
行ってみたいですね。面白そう。
だから、うん、本当にそういうね、まあもちろんこう丸いものの関係もあるんだけど、
はい、
学F でそういうんでこう脇の方を借りて出張放送させてもらうとか、
はい、
まあ、学F スタッフをこぞって青森までその坂本さんを応援に行くとか、
はい、
でまたこの黒羽さん黒羽さんで何か、なさるときにね、埼玉の所沢で、
はい、そう近い
そういうこうミニスカートとかビキニコンテンツのお祝いされてるとかね、そういうのもあっても楽しいと思うし、
はい、
でまたその前田さんなら前田さんのお芝居をみんなで見に行くとかね、
はい、
うん、でこうなんかその森下さんのこう酔っ払ってるとこみんなで分ける
そうですか、
眺めてるとかそれまた怒るやん、
そうですね、
そういうのあったりとか、
はい、
なんかそういうコミュニティとしてのせっかくみんなで仲間でやってるんだから、はい、どんどんそういうのをこうやっていきたいよね。
そうですね、
うん、うん、だからまあそういった部分で言うとこちらのお店がせっかく何度も申し上げてるようにあの駅から近い、
はい、
みんなで飲食とかドリンクいただけるスペースである、はい、これだけの広いスペースが確保されているということで、やはりこう ね、冒頭でも申し上げたようにそういう浴衣祭りで何かね、はい、イベントやってみんなでこう盛り上がるとか、うんうん、あるいはそういうちょっとこうクラシック、まあ、クラシックはどうか分かんないけどそういうこう夏の、うんはい、ロックンロールライブとか、うん、どうですか お嬢的には。
あでもいいですね、いろいろ試したいですよ
ね
浴衣祭りはすごいいいかなと思うんですよ、
いいよね、
なかなかね浴衣ってそんなにやっぱ着る機会がないので、うん、そういう時にねやっぱり、うんはい、あうんうん、風情じゃないですか。
そうなんだよね、うん、だからねあのちょっと話が あのずれるっていうかなあれだけど僕の馴染みの行ってたお店で、はい、あのカウンターバーで千枚バーなのよ、はい、でそこの親父がねもうあの矢沢の A ちゃん大好きで、はい、普段も汚いジーパン履いてさもうやさぐれてて、はい、もうひげも生やして小汚いねんだけど、はい、なんかの時にねそういうのちょっと今日は取っ払って、はい、みんなで思いっきりおしゃれして集まる、
はい、
なんかそういうなんかの結婚式かなんかのその流れだったのか、はい、とにかくうちはその日に限ってはドレスとスーツじゃないと入れないみたいなイベントをシャレでやったのよ、
はい、
とみんもう大盛況。
あでも面白そう。
面白いでしょ、
はい、
やっぱ普段のこう雰囲気と違うっていうのをみんなでこうプレゼンしたかったりとか、はい、またみんなにこうなんていうのかなこうそういうのをこう見られたり見せたりみたいな、
はい、
それをこう皆さんでそれぞれに楽しんで、はい、いつもやってる行為は同じだよ酔っ払えばもやしのこう炒めたの食ったりとかあの乾き物のスナックつなんだりとか、はい、でもねそのバーボンの傾け方が違ったりなんかするわけよ
そうですか
ビールのこう普段の一気飲みっていうのじゃなくて、はい、ちょっとこうやっぱこう着てるなりが違ったりなんかすると、はい、雰囲気も違うんだろうね
でももやしの炒め物みたいな
まあねでも お嬢ちゃんたちもこう、うん、やっぱりドレスとか着てくると、うん、なんかね普段見たことないから、
う
ん、こういうなあのね、うん、なんでもない子がちょっとこう輝く気に見えたりとか
あ, でもありますあの男性もやっぱねちょっとスーツでちょっとフォーマルな格好してると、
ね、
なんかまた惚れ直したんですよね
やっぱあるかな
あなんか素敵みたいな
俺もちょっと、はい、あの、替え田万里先生がいらした時に、はい、あの、スーツ着てやったことあるのよ。
はい、
あ向こうは俺やっぱり先生だから、はい、やっぱスーツじゃないですか。はい、それやっぱりちょっと印象違ったのかなと思うんだけど、
はい、
でも頭さんま被ってたけどね。
そこだけ。じゃあ、さんまもフォーマルに、あの、リボン、蝶ネクタイつけさせたらどうですか？
よかったかもしれないね。ただほら、そういうなんか、目先の変化だったりとか、はい、ちょっとしたおしゃれ、
はい、
あのお遊びみたいなのもあってもいいと思うんで、はい、だからこちらにあのインファームさんでね普段集まれるお客さんも、はい、そういうほらあのジルさんとかフランス人にこう浴衣着せてみるとか
ああでもね結構いいんじゃないですかねそういう特に
ね、
はい、
だからなんかそういうのをおいらがやっぱりこう、うん、イベンターとしては企画させてもらうとか旗振るとか、はい、いうふうにさせてもらえると結構皆さんでまあ普通サラリーマンとか OL の方は率先してそれやろうとかさ、はい、なかなかいないし、
はい、
もっと言うとほらあの地方に帰って同級会、
はい、
とかなんかそういう同窓会か、
はい、
それでやろうって言ったってなかなかこう俺がやるって手を挙げる人いないでしょ。
うんそうなんですよね。
だからそれでないとまた手を挙げてこう宣言する人がいないと集まれないのと同じようにして、はい、だから俺らがもしできるんだったらそういう役割を、はいまあ、担うと言っちゃおたばだけどそんな風にさせていただけると皆さんがあそこ行くと面白いぜとか、
はい、
なんか受け風も盛り上げてくれるから、はい、俺らも応援してやろうかみたいなことになると、はい、まあさらにね、どんどんと良くなったりとかするのかなと思ったりするんだけどね。
はい、
ちょっとじゃあ俺も、スーツちょっとまた、
あの、サンマにも蝶ネクタイで。
ね。
何ですか今のまま
女の子もいいんじゃない？ちょっとこうなんかお姫様みたいな格好できてい
いですね、はい、
浴衣もいいしね
フォーマルいいですねあとなんかコスプレパーティーとか
その割には今日なんか随分またダメージパンツ今日は
ちょっとねカジュアルに
ダメージパンツバリバリだけどあ、
はい、
カジュアルはカジュアルでいいですよ
そう
例えば、はい、ロックンロールみたいなことでね、
はい、
あのお嬢ちゃんはポニーテールにしてきてくださいとか、
はい、
で男の子はリーゼントとかもう俺らがリーゼントが、はい、どうしたってリーゼントできないけどもあまあだからちょっとサンマのこうね、はい、あれをこうリーゼントに
サンマのリーゼントってどんな
そうこれ横立てるんですよリーゼントになるから
あなるほど確かに
いやいやいや、まあ、だから例えばそういうのでね、はい、いろいろこう変化とか、
はい
うん、ちょっとこう目先が変わったところで楽しめたらイベントになるのかなと思ったりするんでね、
はい
まあ、まあそんなことでどんどんやっていけたら楽しいんじゃないかなと思ったりしてますけどね、
はい、
はい、続いてこれは最後になりますかはいお嬢で最後かな
あはいキーボーさんって書いてあるんですけど。
あ、俺か。あ、私。
あれ
あ、キーボーさん A だな。
あ、キーボーさん A ですね、はい。はい。全日本セパタクローオープン選手権のお知らせ。はい、セパタクロー日本代表、山田正弘さん。
うん。
ワールドカップの盛り上がりをさらに生でスポーツの臨場感を肌で、うん、今年の大勝負なんです、うん、お時間ありましたらぜひお越しください。7月24日土曜日、7月25日日曜日、うん、準決勝10時か11時、うん、決勝14時、会場日本体育大学米本ですかね、うんうん、記念体育館、かっこ神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1221-1、うん、観戦無料、最寄り駅、うん、田園都市線の青葉台駅ですね。はい、詳細はセパタクロー、うん、ケルさん、うん、はい、
K-E-L-U、 まさしくケルだね。
そうですね、
ジャストフライハイにてということですね、はい、これはもう学芸府にゲストでね、お越しになっていただきました、はい、セパタクローって競技ね、学芸府ではもう今、はい、本当におすすめで、おなじみの競技には違いないと思うんですけども、リスナーで聞いておいでの方はねご承知のことと思いますけども、空中の格闘技と言われるようにね、
はい、
サッカーをバレーボールをサッカーでやるようなね、はい、サーブとかそういうのを足でバーンと蹴ってねやる破壊力のある、はい、ゲームには違いないんですけども、7月の24、25日に、決戦こちらね行われるという形でですね、まあこれ観戦無料だっていうからね、近くの方とかね興味と関心があるの方は、はい、まあ行楽も兼ねてお出かけになっていただければと思いますし、だからこの辺もなんかも本当にね応援しておきたいのよ、
はい、
多分ね今でこそねサッカー人気でこうやって来てるけど、うん、一時ほらハンドボールとかすごい人気だったじゃん、
あーありましたね、
うん、はい、あんな風にしてね多分もうホセパタクロこれもうすぐ絶対来るから、
うん、
本当に、
はい、
そういった意味でやっぱりほらこう一枚監督とね、はい、やっぱ学園的にも
はい、
これやっぱ学園にも応援してもらったから一番いい席でどうぞ、
はい、やっぱりそうです、
そこはやっぱりね、うん、はい、大人の理論として
大人すぎますよ
矢印でいやらしいとか、いやらしいとかせっこいとかいやでもそこはねやっぱり気持ち的にはさ、うん、おなじみでね応援しておきたいっていう部分あるじゃないですか、
そうですね、
うん、だって本当頑張ってるもん、
うん、
すごくで見て楽しいし、はい、またマイナーの競技だけにね、はい、これからどんどんそういった形でこう活躍していただいたりとか伸びていっていただけるといいなというふうに思ったりしてるし、はい、だから学園だってまだそういうマイナーの放送局でね、はい、本当にこうなんていうのかな、インデペンデントでずっとやってますけど、うん、そういうふうな形でさっきの越後陣さんにしたって、またいろんな友村さんにしたってね、友村さんじゃなくて友村さんだけど亀さんにしたって応援してくださった方、はい、もちろんもちろんマスターとかねお客さんにしても、はい、中にはそういう方もやっぱ多いだったりするんだから、そのためにやっぱりもう当事者の本人たちもやっぱり頑張って行かなきゃいけないし、まあ、頑張っていけるかなっていう部分だと思うんですよね、
はい、
はい、だからそういった意味で言うとセパタクロマサさんね、なかなかお伺いできずに、申し訳ないには違いないんですけども、どうぞこういった形で、学芸府的にはね生前応援させていただきますんで頑張っていただければなというふうに思いますよ、
はい、
そんなこんなでこちらも学芸府つながりっていう形で本日の1曲目でございますけどもね、なんと申しましても梅雨の時期にぴったりということでね、聞いていただきたいのは学芸府でもすっかりおなじみのユニット、ミモザさんのですね、ナンバーで、ミモザご存知、
あ、はい、
バイオリンの
ね、
そうそう、お嬢はもうあれなんだ、はい、ね、坂本っち、
はい、
よく知ってるから、
はい、
クリスマスもご一緒しますし、
そうなんですよね、またあのね、
おまわりさんにも怒られたし
そうなんですよね、
まあ、怒られたんじゃないけどね、うん、バイオリンの、
はい、バイオリンの坂本
っち、
はい、
ね、年下のちょっと可愛いお兄ちゃんで、
そうですね、
ね、
はい、
あと年下と年上そんなこと質問はどうでもいいか
大好きですよどっちも
大好きですよ、ごちそうさまです、
はい、ごちそうです、
はい、まあ、そんなこんなでね、はい、なんと申しましてもこの時期ぴったりという形でミモザさんのナンバーですね、こちらの雨傘という曲で聞いていきましょう、ミモザのナンバーで雨傘 そんなこんなでね、聞いていただきました。ミモザのナンバーで、天笠と言ったようなことでね。さあ、それでは本日の今日の時事ネタ、ね、10項目ぐらいいつも通り読み上げさせていただきますので、皆さん気になったニュースをございましたらね、ご自身なりに、リスナーの皆さんも、いろいろとですね、考えてご覧になっていただいたりとか、またご意見、ご感想等をお寄せいただければというふうに思いますよ。まず最初にですね、サバの養殖、餌は天然サバ、稚魚、そして不漁、不漁というのは量が取れない、よくうまくないということですわね、矛盾の連鎖というふうなことがございます。今なんかすごいんだってね、あのマグロとかでもさ、山の中でね養殖しちゃったりとかね、そういうちょっとこう環境的にいろいろとこう、はい、そういう海の事情もまた違ってきちゃったりなんかしてるんで、はい、いろんなそういうこう、育て方とかね、そういうのも違ってきてるんですみたいな話を聞くと本当にどうなっちまうのかなと思ってるとかどこまで行くのかなみたいな感じがねしないでもないですけど、だって俺らの今のうなぎとかも養殖とかって言い始めてるでしょ。
あ、はい、
いろんなものね、はい、クジラとかもあれ養殖できるんだったら問題ないんだと思うけどねきっとね、
はい、
クジラはで結局ほら、うん、イルカのやつでも今やってるじゃないですか、
はい、
和歌山の方でねそういう、はい、保護とか擁護するっていう部分でね、うん、問題になってますけど、いやどんどんやっぱそういうのもこう変わってくるのかなと思ったり したりするんですよね、こういうニュース聞いてますとね。
そうですね。
はい、続いて、揺れる各界、名古屋場所番付表、予想外の売れ行き、協会も不思議と言ったようなことですね、はい、まあ、これいよいよ NHK が今日先ほどのタイムリーなニュースでですね、今年の今年のというかこの次のこれは夏場所ですか、
はい、
オンエアをしないというふうなことが決まったらというふうなことらしいです。知ってました？
あ、知らなかったです。
相撲やらないんだって。相撲好きの人にとっては、はい、ね、はい、どんな印象なんでしょうかね。
そうですよね。
まあ、だから楽譜にもゲストで来てくださったほらお相撲といえば、世紀末の総統とかもあれです、はい、有名ですけど、薬満先生なんかもね相当こう、はい、相撲にお詳しかったりとかいろいろ一家言をお持ちの方じゃないですか。彼なんかどんな風に考えておりなんですかね、とにかく揺れる各界といったような状況ですね。続きまして宮崎の総文祭、これは総合の総に文化祭の文祭ですわね、北海道十勝の高校生が不参加、校庭駅を懸念。宮崎と北海道ってえらい遠いところでね。
そうですね、
全くその違ったロケーションでもこれは校庭駅もう北海道まで持ち帰られちゃったら大変なことだからっていうんでこれ来ないってことなんでしょうかね。まあまあそんなことがありましたりとか、続けてねじれ、生じさせず力与えてちょうだいなと、ちょうだいなとは言ってませんけど力与えてということで民主の枝野幹事長ね。一方野党の方は消費税反対で79年総選挙再来をというところ、これは79年に総選挙消費税の反対でこれ惨敗した年があったわけですよね、
はい、
で野党的にはそれいう形に追い込みたいというふうなことらしいですよ。続きまして盗撮容疑で、巡査長逮捕、書店内で女性狙う、神奈川県警、
はい、
うん、これ今日ねここに来る前にね、はい、ニュース見てて笑っちゃったんだけど、はい、なんか女の子を電車の中で盗撮するとかって言うんで、
はい、
その盗撮する相手がさ、はい、ものすごいガタイでものすごく、まあ、なんていうの、あんまり可愛い子じゃないって出してるんだけど、はい、そんなモデル体型とかそういうんじゃないのを盗撮しようと思って捕まった人がいて、
はい、
でその女の子を捕まえたんだけど、
はい、
その盗撮してた相手がね、はい、プロレスラーかなんかだったらしくて、
は
い、女子プロかなんかで、ね、盗撮するかなっていうのもそうなんだけど、まあ間が悪いっていうかちょっと考えて盗撮もしたらっていうのは、まあ、犯罪には違いないから言っちゃしょうがないし、こんなことね本当不謹慎には違いないんだけど、まあびっくりするよね。
マニアなんですかね。
ほら
ですかね、だって怖かったんだ、ちょっと。
いや、しかし、ちょっといろいろ、世の中いろんなことあるなと思ってさ、
そうですよね。
思わずちょっとね、まあ、吹いちゃったりなんかしたんですけどね。まあまあ、いろいろありますね。続きましては、これは、日光の5月国際線、8ヶ月ぶり増、中国の北米向け好調ということがありましたりとか、野球の方に目を向けますと、イチロー10年連続出場、オールスター外野手部門で2位ということがありましたりとか、桂米朝さん、上方園芸の殿堂入り決まるということがありましたり、服の下の副審物チェック、 ね、スキアナ、成田で実験開始、これなんか女の子は気になるところじゃないですかね。
そうですね。
で最後にクラウンとレクサス、これは車ですわね、9万台のリコールトヨタが届け出といったところで10項目ピックアップしてみましたけども、さあ、はい、お嬢的にいかが。
うわ、迷いますね。
ね、
このね、不審物チェックっていうのも本当ちょっと気になるんですけど、はい、これは何ですか。
いやだから空港に、はい、その行くのに税関で、はい、ひょっとしてその麻薬だとか、はい、危険なその危険物を持ってないか、ピストルだとかね、はい、そういったものがないかとか、そういう鋭角なものを持ってないかとか、
はい、
いうふうなテロの防止に、はい、身体検査をするのにそういう機械が導入されてるってことですよね。
あ、
でそれはもうお嬢だった、はい、お嬢の、はい、この形がそのまま映ってしまう。
いや
ん。お、ないねだ。今のちょっと写真押さえさせてもらっていいですか。
ですか。
今の色っぽくていいな。
お金取りますよ。
いやいやいやいや。あ、こんにちは、どうもいらっしゃいませ。
こんにちは。
また今週もやってます。よろしくどうぞお願いします。
はい、よろしくお願いします。えい、あの、元気ですね。
強制的にマスターに呼ばれたわけじゃないでしょうね。大丈夫ですよね。強制なんだ。それは申し訳ない。それは申し訳ない。私から。謝ってきます。ごめんなさい。
は
い、
やってます、
はい。やってますんで、はい。もしラジオお持ちでしたらラジオでも聞けますんでね。
はい。
まあまあ、そんなこんなで、
ですね。後で絡みに行きます。
よろしくどうぞお願いします。
心の準備を。
まあ、だからそんなこんなで、やっぱりほら、こう、身体検査とかされたらね。
はい。
やっぱりこう、ちょっと女の子なんかそのまま、こうね。はい、男だって恥ずかしいですよ。
はい、
だその状況で、まあ、申し上げちゃなんですけど、はい、男の人が検査だったらいいですけどね、
はい、
女性のその検査官だったりなんかして、
はい、
あの一部のところにこう変化が起こってたりなんかするのが、もっこり映っちゃったりなんかする、それはちょっとこうね、
はい、
どうしましょうってことになっちゃうじゃないですか。
でも私、一回あるんですよ。
え、どういうこと？
あの金属探知機でしたっけ、はいはいはい、あれにピコーンってなっちゃって、
ほうほう、
あのワンピースを着てたんですけど、そのベルト、付属のベルトの多分そのそこがなっちゃったみたい でもそれをなんかやっぱちょうどハワイに行った時かなんかで、うん、それなんか脱いでくれって言われたんですよ。でノーノーとか言って、ワンピースワンピース、一枚一枚とか
一枚になれと、
そしたら向こうがハハーとか言って笑って、
あなたが一枚だからそれ以上脱げませんと
ルルルみたいな感じで、こうなんか脱ぐこうリアクション取られて、あ、通じたんだみたい
な、
もう恥ずかしかったですね。どうしようみたいな、脱げって言われたらどうしようみたいな。
なんで BGM がポールモーリアになった
なんとなくそんな感じ、ふふーみたいな感じで、
ね、はい、やっぱりそこはね、ああいうのはもう危険と背中合わせみたいなところあるん で、
そうですよ、ね、
やっぱり言われりゃしょうがないっちゃしょうがないけども、
はい、
うん、そこまでプライベートを、はい、その明かさなきゃいけないのかなと思うとね、
はい、
ちょっと考えどこもありますけどね。乾杯、どうもお疲れ様です。
あ、お疲れ様です。はい、どうぞ。あ、いいな、
やってください、やってください。はい、はい、まあまあそんなでね、今お客さんもいらっしゃって、はい、まあビールを飲みながらですね、
そうですね、
楽曲を鑑賞していただくというふうな形ですね。まあ、
美味しそう、
喜んでいただけるのか迷惑なのかよくわかりませんけども、まあちょっとしばらくお付き合いいただきます。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、まあそんなこんなでですね、私なんかもだから行った時にこう、私も結構あっちこっちまあ行かさせてもらってますけど、私なんか申し訳じゃないんですけど、普段まあ歩いてて、やっぱり普通に怪しいもんですから、言っちゃなんですけど、飛行機に乗るときは、はい、搭乗の時、
はい、
またそれが飛行機から降りるとき、
はい、
チェックする、まあ、カウンターみたいな、カウンターっていうかマシンが入りますわね。
あ、はい、
ブザーが鳴らなかったことないです。
あ、
もうあれはね、だから機械の反応の云々じゃありません、
はい、
主観です
でもいますよね、絶対なんかこの人は鳴るだろうって人が、
俺はっきり言って舐めとんのかと思うぐらい必ずあれはね、検査官がこいつ怪しいっていうやつは、絶対見た目で飛べる、はい。
なんかボタン式かなんかで押してるでしょ、ね、
絶対そうだよ。だからね、もう、サラ金の審査と同じ。こいつ怪しくないなと思うと、それは OK なのかもしれないけど、はい、怪しいなと思うやつは必ずさ、こっちいらしてくださいみたいな感じで、二重に審査されるみたいな。
あー、でもなんか、服装とかじゃないですかね。うん、結構なんか、こう、ジャラジャラしてる人とか、ヒビメタチックな人とか。
だから要するに見た目で判断してるでしょ。
あー、
まさしくそうですよ。だから俺なんかほら、タッパもあって、はい、サングラスみたいなのかけてて、はい、ひげ怪しててっていうことになると、
はい、
で、またほら、妙に堂々としてるから、そこは。だってこっち何にもないからね、やるならやってみると思うから、やられるわけよ。そうなんですよ。
あるかもしれないですね。
あるんですよ。
うちの兄なんかも結構もうちょっと見た目こうサングラスかけて、うん、こう髪が長くてみたいな、
あるでしょ、
ちょっと不審人物っぽいんで、
失礼だよね、だから。
はい。やっぱ、あの、よく警察の人に、やっぱ職質されますね。
うん、あるからね。
ちょっとバッグの中見せてもらっていいかね、みたいな。
僕らなんかも、だってこのね、あの、駅前とか歩いてたって、普通に止められることありますよ、ね。
あ、本当ですか。
いい加減に覚えろ、ほら、その、屋上でほら、さんまといや、俺じゃない、みたいな。
なるほど。
ね、だから、モグリか、みたいな。まあ、国家権力と争ってもしょうがないからね、うん、そこまで言ってもしょうがないんですけども、うん、まあありますよ。
なるほど、
ね、まあ、でも女性の人たちはね、はい、ちょっと気になりますし、
そうですね、で
逆に言うとこれ航空の方の、はい、あの検査官になりたいってやつが増えるかもしれないよね、逆に。だって言っちゃうんだけど、芸能人のやつをそのまま見れたりするわけでしょ。
あ、そうですよね、うん、
これは
怖いな。
ある意味
怖いけど、でもここまでやっぱね厳重にしないとね、うん、結構日本はすごい優秀ですね。
なんかあった時のことを考えるとね、
そうなんですよ、
いうことには違いないんでしょうけど、もうだってあれですよ、変なところのもうこうね、あなたの髪型の一本一本までこう見れるということは、
はい、
いろんなところのね、はい、一本一本まで、
いやー、いや何の一本一本ですか。
なまあまあそれはね、はい、分かりませんけど、はい、まあ、それぐらい科学の進歩もそうなってくるとそういう状況になってくるんだというふうな話ではございますけどね、はい、大変まあそういったことで気になるニュースソースで本日の書き込みのメールじゃなくて今日の時事ネタを紹介させていただいたので、CM に続いてですね、今日は女性サブパートナーに第1週担当ね、女優&シンガーもやってるのかな最近は。
シンガーカラオケ行ってるぐらいですか、
ね、まあまあ家電系女優という形でですね、はい、黒羽さんをお迎えしているということですね、はい、黒羽さんのコンテンツに入る前に CM というふうな形で進めさせていただきたいと思いますよ。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
どんな内容でしたでしょうか、伺ってまいりたいと思いますけども、いかがでしょう。
はい、いいですかね。
どうぞ。
今日はですね、はい、ちょっと前回というか、まあ、以前に私の個人のちょっとブログにもちょっと紹介させていただいたんですけど、
はい、
これ今ねちょうど夏商戦ってことで、はい、家電が結構安いんですよ。
家電来てます
ね。家電すいませんね、家電ネタで、
で
ちょっと賢く、うん、安く買う方法っていうのをちょっと伝授させていただきたいなと思いまして。
今だって、はい、もうそれこそ IT iPod、は
い、
iPad、
iPad、iPhone、
iPhone、
はい、出ましたね。
それから、はい、それこそダイソンの掃除機だとか、
出ましたね。
もうあと何ですか、はい、掃除機でも、はい、あの床を這い回っちゃうみたいなのがあったりするでしょ。
あ、はい、あります。
ね、
はい、あれもちょっと私欲しいんですよね。あのロボットね、あの丸いやつ。
はい、もう一般のリスナーの方、はい、ね、はい、そういうユーザーの方、消費者の方、本当に気になるところじゃないかと思うんで、
はい、
その話の流れで言うと、あれどうなんですか、なんか今買うと、
はい、
優遇されるとか、
はい、
割引だとかポイントが貯まるみたいな、
はい、
国からの援助みたいなのが得られるみたいな、あれ制度終わっちゃったから。
エコポイントですか。
エコポイント、
エコポイントまでありますね。
まだやってんの。
ただその商品によるので、うん、まあ、ちょっと確認をしてっていう、
は
い
は
い、
なるほどね。
テレビとかそういうのはもう全部エコポイント対象なんですけど、はい、まあ、対象にならない商品とかもあるので、はい、まあ、それはちょっとお店で確認してっていう。
なるほどね、
はいはい、
まあ、まあここで初めてね、クローバーさんの、はい、放送担当放送をお聞きになった方もおいでかもう分かりましたのでご紹介しておきますけど、黒羽由美さんはもともと女優の方には違いないんですけども、はい、いろいろとそういうね、大きな家電のショップだとかですね、量販店の方でイベントがあった時にはそちらの方にですね、参加されまして、まあ、ご自身自身自体が家電が好きだということもあるんですけども、
はい、
いろんな形でそこで、まあ、イベント参加されるとかお仕事の配置が終わりになったりすることで、はい、大変こう家電に造形が深いというような形で、はい、学 F の方ではですね、黒羽さんのオリジナルコンテンツ、そして家電を中心にいろんな話題に触れさせていただいているということでございますね。
はい、
はい、今日はどんな内容になりましょう。
そうですね、まず第1に、
はい、
そうですね、まず家電を買う曜日ですね。
曜日、あ、
曜日あるんですよ。これは平日より土日がおすすめなんですよ。
あ、なんかこの前やってたぞテレビでも。
やってました。
あったあった。
そうなんですよ、はい、
あるってね。だから要するにシーズンで言うと、
はい、
バザールみたいなことだったりとか、
はい、
1日で言うとタイムサービスだっていうのも分かりやすいサービスのあり方ですよね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
実はですね、うん、さっきね、まあ、ご紹介いただいたように、うんうん、家電量販店とかで、うん、結構そういう家電のイベントとかの MC とか結構やらせていただいて、
はい、
私自身結構いろんな量販店さんちょっと結構回ってたんですね、
うんうん、
で実際にやっぱそういう販売とかもちょっと一緒にやらせていただいてたので、
はい、
その裏側は結構
まあ存じ上げてると。
そうなんですよ、うんうんうん、それでやっぱり土日っていうとやっぱお客様がいっぱい入る時なので、
うんうん、
チラシ、
チラシ
だいたい土日に入るじゃないですか、
うんうん、
それで広告の品ってことで安く出してることが多いんですよ。
なるほど。
土日限定とか、
ほうほうほう、
はい、だから平日に行くよりかは土日でっていう方が、うん、やっぱり値段は安くなってることが。
だって土日とかって普通に考えたら、
はい、
やっぱお客さんも混んでるだろうし、
はい、
だから行ってもまあまあこういう例えはどうか分かりませんけど、
はい、
だいたいほらパチンコで言えばさ、
はい、
回収日みたいなことでお客さんがいっぱい出てるから、
はい、
これはもうぼったくっちゃっても平気だろうみたいなことで、
はい、
好き好きの時はほらある程度出さないと、
はい、
お客さんがあ出てねえなこのパチンコっていう印象で、
はい、
もう二度と来なかったりすることあるから、
はい、
家電製品でも、まあ、要するに土日に高いこと言ってもどうせ買ってくんだから、
はい、
サービスしなくてもいいんじゃないかなっていう風潮で、
はい、
イメージとしてはかえって高いから土日はダメだろうと思うのが普通じゃないかと。
そうなんですよね。でも結構今はもうチェックしてるお客さんも多いんですよね。いろんな量販店を見て安いのっていう結構チェックしてる方が多いので。
なるほど。
でやっぱりチラシを出す時期に合わせて土日っていうのは多いですよ。
土日は、はい、もう店側で。
そうなんです
よ。電化製品は土日で買ってくれと、ま
あ、そうなんですよ。でやっぱり人いっぱい集めるっていう意味でもやっぱり土日を安くっていう。
どうもそういうリスナーの方
が、ね、見てますね。
逆に言うと今はねユーザーの方の方、はい、でも家電は俺に任せろとお前ら何言ってんだという方も結構多いだったりするかもしれないんで、は
い、いや負けませんよ負けませんよ、
ね、
一応前働いてましたから
だってね、はい、言っちゃなんですけどほら並んじゃう人はもう3日も2日も3日前に悩んじゃったりとか ね、
はい、
またそういうデータも集めてたりするから。
そうなんですよ、
はい、なるほど。そんな中で今日おすすめ情報っていうのは土日がまあ、はい、
そうですね、
お買い独日じゃないかと。
土日とあともう祝日ですね。
土日祝日。
祝日なんかも、はい。
これは狙い目じゃないかなと。
そうですね。で特にやっぱシーズン的には、
うん、
まあ、例えば夏商戦とか今ぐらいの時期ですとか、はい、まあ、年末商戦とか。
年末商戦。
そういうなんていうんですかね、
うん、
やっぱりボーナス、
ボーナス、
ボーナスシーズンとかはやっぱ安くしてますね。
うんうんうん、なるほど。
はい、
ほうほうほうほう、
狙い目です。はい。
はいはいはい。
じゃあ次行きましょうか。
はい、どうぞ。
はい。もう、競合店は要チェックです。
競合店は要チェック。これはそこはよく聞くのは、はい、だから、はい、例えば、まあ、ヨドバシさんと、はい、今、ビッグカメラとあると、
はい、
まあ、それは、小島でも山田でもいいんだけど、
はい、
要するに、その、1円でも安く売るというふうな形で、はい、当店よりも安い品があったら、はい、逆に言うとお知らせくださいみたいな。
そうなんですよ。
そういうのやってるよね、はい、あからさまに。
はい。
そういったこと？
それです。まさしく。で、今、大体もう量販店さんって、うん、もう山田電機さんとか、ヨドバシさん、ビッグさんとかいろいろやってますけど、大体隣同士に立ってることとか多いんですよね。もうやっぱりもう価格競争でね。で、そういった場合は。
ちょっと待ってくれ、はい。あなたのトーク聞いてると、
はい、
なんかテレビの深夜枠のさ、
はい、
なんかジャパネットの高田で MC 見てるみたいな感じになって。
本当ですか？
なんか今すぐなんか契約させられそうとかさ、なんか今すぐ買わなきゃダメかなみたいな。
じゃあお電話はこちら
も。そんな感じでしてくるぐらいの、
はい、
もうなんかもうね、縦いたり水的な、
は
あ、そんな感じなんだけど、このトークでやられちゃったら買っちゃうな、思わず。
そうでしょ、そうでしょ、もう。はい。
なるほどね。
これで売ってましたから。
後でだから彼らにも聞いてみて、はい、見たらいかがですか？どんな商品を ね、お買い求めになっておいでだからとか、はい、これからか、はい、ご購入予定はありますかってリアルな声をいただくと、
はい、
またリスナーの方たちにもね、はい、そういうのが反映できるかもわかんないから、
はい、
また聞いてご覧になったりするのもいいかもわかりませんよ。
はい。じゃあ、ちょっととりあえず一通り、ね、
はい、どうぞ
説明してから、はい、ちょっとお伺いしたいと思います。はいはいはいはい、
さっきのお話はどこまで行きました？あ、そう、競合店を
注目。はい。
やっぱ
り、そうですね。どこどこさんはもういくらだったよっていう、結構やっぱ言われるね、ことが多いので、
うん、
でやっぱり結構お客様も今チェックしてるので。
だとしたらね、ちょっと私忘れちゃうんで、はい、先に聞いておきたいんですけど、はい、だとしたらその競合店でせめぎ合ってるみたいなところはやっぱり狙い目だったりするんでしょうか？
あ、狙い目ですね。
ということはエリアもあると。はい、例えば渋谷とか池袋にはそういう電化のやつが集まってるか、はい、新宿のここ行くと、
はい、
そういう、こう競合し合ってるから、
はい、
安くでいいもの買えるよみたいな。
ありますね。そう、地域でもやっぱ値段が違ってたりとか、例えば同じ山田電機さんとかでも、はいはい、まあ、ラビがあったり、
はい、
テックランドがあったりって、やっぱ系列があるんですよ。
わからない。
で、やっぱそこでも、例えばどこどこ店っていくらだったんだけど、なんでこの店いくらなのってことがあるんですけど、まあ、やっぱお店によって値段変えてることもあるので、やっぱりそこはもうチェックする。べきですね。
なるほどね。
はい。だからもう、そこでパッて決めるんじゃなくて、うん、まぁ、ちょっと足を運んでも隣のお店を行ってみるとか、
うん、
で、値段はもう必ずチェックして、で、ちなみにどこどこさんの方がいくらだったんだけどっていうのはもう絶対交渉するべきですね。
マジっすか？
はい。
言ってもいいの？
全然もう。
俺らなんかシャイだからさ、そんなのなかなかね、言えなかったし、今もそれがもう定石。
もうはい。もうみんなも交渉してます。もう交渉がすべてですね、今、家電は。はい。じゃないともうその普通の値段で売ってしまうので。
うん、あらららら。
はい。
ある
程度はもうやっぱ安くね、うん、できるも、まあできるものとできないものと商品ありますけど、まあ、そういうこともできるので。
なるほど。
はい。はい、
それが2番目。
そうですね。はい。はい、で、まあそれにちょっとつながるんですけど、
なるほどなるほど。
まあ3番目として、ネット価格。うん、
ネット価格、
インターネットでよく安く出てるじゃないですか。
おお、ありますね、はい、ネット通販。
ただそれはちょっと対象外になってしまうんですよ。
え、なんで？
インターネットってまたまあ、例えばそういう、まあ、人件費とかそういうのも全部考えた上で、うん、やっぱそういうのを省かれるから安くなってるってのあるじゃないですか。で、その分、なんで安いかっていうと、うん、やっぱポイントが効かないとか、保証が効かないとか、そういうデメリットもあるんですよ。
え、だってさ、話途中ですけど、ピザなんかでも、
はい、
ネットで買うと 5% 最初から安かったりして、
はい、
俺らそういう注文の仕方とかできないんで、やらないんですけど、
はいはい、
ネットって結構有利にできてる。ネット買いって有利なんじゃないですか。
あります。だから使い方なんですよ、
ネットは。
はい、だから例えば保証とか特に必要ないものとか、そういうものはネットで買っても全然、まあ、逆にお得なんですけど、例えばもうテレビとか、まあ、冷蔵庫とか大型なものってどうしても保証とか必要なので、そういったものはやっぱり量販店さんで買う方が、まあ、おすすめですね。で、例えばテレビとかだったら、設置とかも全部量販店さんでやってくれるので、今。
うん、
はい、あ、で、ネットで買うと自分で取り付けなきゃいけないっていう。
え？
あるんですよ。
でも若者たちはみんなもう今ネット買いじゃないの？は
い、いや、 そうでもないですね。
そうでもないんだ。やっぱそれ使い分けなんだ。
使い分けですね。あ、まあ、あのネットで買われる方とかもいらっしゃるんですけど、おうおう、やっぱ不具合とか出てくると、あの量販店だったら近くの量販店行って、うん、例えば無料で修理してくれるっていうのあるんですけど、あ、今度あのネットだと直接メーカーさんに出してくださいとか、
うん、あるある、
送料がかかったりするんですよ。
ありました、ありました。
そうですよね、うん、
あのね、はい、ずっと言うんですけど、はい、私もねそれ一応この放送をやってる、はい、放送終了後にほら、編集して、はい、あのウェブアップするじゃないですか、はい、あれこれサウンドイットっていうソフトを使ってるんですけども、はい、それはね結局買った時 の、はい、その販売店の方に私がそのトラブルについて問い合わせたんですよ、
はい、
でいろいろそれはどこだったのか、まあ、量販店じゃなくて、はい、その大きな大山元の例えば IBM じゃないんだ、何が ICBM じゃ大陸弾道ミサイルになっちゃうけども、はい、IBM とか、はい、その NEC とかあると、はい、そこは結局それがそのサウンドイットのサウンドイットという会社を、はい、その一応束ねてはいますけど、
はい、
そこのソフトがのシステムが変わったってことなんで、
はい、
うちはもうその時点では、はい、あの対応できませんので、そこに問い合わせてくださいって言われちゃうんだよね。
そうなんですよね。
そういう縦割りみたいなのがあるから、
はい、
やっぱりそのネットで買うにしても、はい、いいわよしあるしってやっぱりあるわけだ。責任の範囲内が違ってきたりするんだ、
はい、でよくやっぱ量販店でよくあるのが、うん、やっぱあのネット例えば価格、うんクックコムさんとか、うん、やっぱああいうとこで、うん、あのいくらで出てたんだけどってやっぱ、はいはい、でそのぐらい安くなんないのっていう交渉があるんですけど、うんうんうん、それは絶対もう聞かないんですよね。
聞かない。
ネットとうちはもうまた別なんでっていう、どこの量販店さんでもネット価格っていうのは、うん、あの対象にならないので、うん、そこはやっぱちょっと注意していただきたいという、はい、だからやっぱそこはもう使い分けですね、はい、
そこはもう消費者は賢く対応しないといけないと、はい、
賢くです
いったところなんですね。
そうですね、
はい、その他、はい、
次行きましょう、うん、で大体まあそうですね、じゃあ次はまあ確実な、うん、まあ、価格交渉ですね。
価格交渉
フロア長か店長、
おお来たよ来たよ、確信が増えてきたよ、
はい、これはまあちょっと店舗にもよるんですけど、まあ、大体の量販店さんって、あの価格のこう交渉の権限持ってるのって、フロア長さんか店長さんなんですよ、
う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、おうおうおう、だからやっぱその大体もうネームプレートに書いてあるんですよ、フロア長とか店長とか、
はいはいはいはい、
でかそういう方に直接交渉した方が、うん、まあ、あの 割引っていうか値引きはまあスムーズですよね、うん、
なるほどなるほど、
ただ、うん、やっぱりもうそのクラスの方になるとやっぱ忙しいので、うん、やっぱもうバックヤードで事務作業してたりとか、やっぱもう接客に追われてたりっていうのがあるんですよ。
それは例えば、まあ、その風俗とか、はい、キャバクラとか行った場合に、はい、その主任だとか、はい、そういう店長クラスじゃなくて、はい、もっとその上の、そういう元締めじゃないけど、まあ、店長だよな、
はい、
店長とか社長クラスとか、
はい、
なんかそういう営業部長みたいなの方に掛け合った方がいい子つけてくれるみたいな、
は
い、
まあ、そんな感じですね風俗しなくてもいいと思うんですよ。まあ分かりやすい。
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
はい。そういう感じですね。まあ、あの、社員さんでも全然、あの、値段交渉受け付けてくれるので、はい。まあ一番分かりやすいのは、まあそういった感じですね。はい。
だそこはでも本当に、確かにそういうのをどんどんこう、はい、なんていうかな、こう詰めていくというか、
はい、
積み上げていくと、
はい、
まあ言っちゃなんですけども、20万円のものを18万円で手に入るとか、はい、気がついたら15万円で買えちゃったみたいなことになるのかもしれないね。
そうですね。
だとしたら、はい、もうその積み上げる努力をするかしないかで、うんとかの価格差は出てくると。
はい。
いや、知らないとそこまで、だから、はい、あとはやっぱり自助努力もあるか。
そうですね。はい。あと、次行きましょうか。
はい、どうぞ。
はい。欲しい気持ちをアピールせよ。
それは精神性だからちょっと違うんじゃないの？
いや、でもあるんですよ。
結
構、お店のやっぱ社員さん、従業員さんも、やっぱ人間なので、買う気がないお客様とか、
ね、
やっぱ軽く、で、やっぱ値段とかもその値段で出しちゃうんですよね。で、それでも、例えばね、いや、ちょっと今日見てるだけなんで、とか、
はいはいはいはい、
あ、今日買う気ないからっていう、ね、言われちゃうと、うん、ああ、そうですかっていうふうになっちゃうんですけど。まあ、
進める方の力も入らなければ、
そうなんですよ。
聞いてあげてさ、喜んでもらいたいっていう気持ちも、
はい、
ちょっとこうね、失せてくるわね。
そうですね。
だからさ、こう、熱心に欲しいんですよって言った人に、
そうなんですよ。
それはまあ、10円でも50円でも引いてあげれたら、
はい、
こう、よかったかな、喜んでもらえたかなっていう気持ちにはなるわね。
そうなんですよ。だから買う気がなくても、いや でもこれ欲しいなみたいな感じで言えば、もうやっぱりじゃあこっちはちょっと頑張ってちょっと交渉してきますっていう、もう少々お待ちください
って言えば、でもその、はい、販売員の人が気持ちがそのまた上司に伝われば、はい、よしあんた、黒羽お前が言うんだったら負けてやれと、
そうあります。
なるかもしれないからね。
はい、ありますね。で、例えばもうその場で決めるんだったら、じゃあいくらまで下げますっていうことも、考えられるので、そこはやっぱり、もう、粘りがちですね。
それはそうだよな。はい、だって、大人の子を口説くにしてもさ、ゆみちゃん、君のが好きなんだ。ゆみちゃん、ゆみちゃん、ゆみちゃんって言うのと、ゆみちゃん、君のことが好きなんだけど、うん、でもまあ、みどりちゃんもいるからなとか、それはやっぱりゆみちゃんはちょっと低いしさ、はい、あんまり気持ちがこっち来ないわな。
そうなんですよ。
そういったこう気持ちの問題って、やっぱそういうところにもこう影響力というか、はいはい、なんていうか感化されると特化されるったりするわけだ。
そうですね。だからやっぱ欲しいっていう、もう本当に欲しいんだけどっていう感じでやっぱりもうすれば、で買う気がなくても、最後にじゃあちょっと検討してみますって言えば済むことですから。でやっぱり、これはどうなんですかねとか、もうどんどん質問しちゃっていいんですよ。わからないこととか、もうそのための従業員ですから。でやっぱりどんどんこう話を聞いて、で買う気がなくても名刺をもらっておくとか、でその後もやっぱスムーズに行われるので、でやっぱり欲しいって気持ちアピールすれば、じゃあこっちもちょっと頑張りますみたいな
気持ちってやっぱりね、
人間だから、じゃあいくらでみたいな、
そうそうそうそう、
もうこれが限界ですぐらいまで頑張っちゃうと思うので、
あるね、
そこはやっぱりうまくね、そこを乗せて
大事なことだな。
そうですね。
だってこちらのお店なんかでもさ、こうなんか飲み物頼んだりとかなんかするときさ、マサすいませんビールとか言うやん、ビール飲みたいなってマサビルとか言って言うとさ、気持ちが入るから、
そうですよ ね。
いいじゃん。本当どうするかというと、マスターがさ、てめえで持ってこい、てめえで持ってこい、そんな飲みたいんだってなっちゃうから、そういうこともやっぱあったりするんで、さまざまですけど、相対には気持ちが反映されるっていう部分では、そういうのもありかなと、いう部分ですね。
はい。
その他には、
だ
いたいそういったところでしょうか。
あとはそうですね。あと最後に、ポイントですね。
ポイント。
だいたい今もう、ポイントでね、つけてくれるところが多いので、量販店さんとかで。で、だいたい値段安くなんないのって言っても、いやもうこれが限界なんですっていう、特にやっぱチラシに載ってる広告の品なんかは、もう本当に限界まで下げてることが多いので、下げられないこと多いんですよ。もうちょっとこの値段出してるので
っていう、それはギリでしょ、そういった部分で言うと。
そうなんですよ、
電気屋だって商売やってんだから、そこまで値切られたらちょっと勘弁してくださいとかさ、逆にこう切れちゃうっていうかね、
そうなんですよ。
いやちょっとよそいって買ってくれって言いたくなるぐらいの、値段のあれもあったりするんじゃないですか。
ただ、そこで諦めるんじゃなくて、
まだ諦めないの。
そう、諦めないですよ。ポイントだけでもちょっとつけてくれないかなっていうのであれば、ポイントで結構、交渉でやってくれるとこもあるので、
ポイントでもたまれば実質的に、実質値引きには違いないわけでしょ。
全然そうですね。で、例えば、これもお店によるんですけど、例えば、テレビを買って、もう一台、例えばレコーダーを買うとするじゃないですか。で、例えば、ポイントいらないって言って、
俺なんか
いうのもあるんですけど、
俺なんかもう面倒くさいから、例えばポイントどうされますかって言ったら、名前書いてくださいとかもういいってなっちゃう。
もったいないです。ポイントとかも今例えば、ね、テレビ1台買えば何万とかつきますからね。でそうすると、今度レコーダーも1個買えますよっていう風になっちゃうんですよ。だからそういった場合にポイントをね、またおまけでつけてもらって、で、例えば別々に購入するっていう、例えば、テレビを買ったそのポイントを使って、別のお会計で、例えばレコーダーを買うとか。
だって、むしろそういった部分では、ポイント制っていうのは、そういうお客様に有利な部分もあるけども、実際にほら、カードを使って、でポイントになった時点で、お客様をとこう取り込む、という部分では、それはもう店にとっては、それが分かってるし、そう利用していただくのが一番最善の手段というか、
そうなんです。ありがたいことなんで、お店にとってもね、
どうぞやってくださいって話なんだよね、
そうなんですよ。
だとすると、それを利用しない方が、おバカさんだったりとか、もったいないという話にはなっちゃうかな。
だから現金は無理でも、値引きは無理でもポイントでっていう。
ただね、お言葉を返すようですけど、 あれ貯めてもね、はい、なんか期限切れになっちゃったりとかね。
あります、はい。
あれとかその店自体がさ、この前の新宿で木村屋とかどこかあったけど、はい、店自体がなくなっちゃってさ、あれポイントのやつが本当に生きてんだか死んでんだか分かんないみたいなことになると、
はい、
せっかく貯めたポイントどうしてくれるんだと思うし、
そうなん
ですね、俺らなんか、俺、U パックとか、はい、郵便局なんかそうだったのよ。
はい、
あれなんか一生懸命貯めてたわけじゃないんだけど、知らず知らずのうちに貯まってたんだけど、
はい、
結局ね、あれポイントになるのかなならないのかなと思ってるうちに郵政があんなことになっちゃったでしょ、
はい、
今までに貯めてたらあれポイントで全く無駄になっちゃったね。
そうなんですよね。
だから俺なんか結構煩わしいので、はい、だったらもう最初はいらないになっちゃうわけさ、
はい、ただでももったいないのでもらえるものはもらっておく
と。
でやっぱり期限はちゃんとチェックして、で大きい買い物をしたときはもうちゃんともう結構なポイントついてるので、は
あ、
でもう何でもいいじゃないですか。もうポイントついたらもうその分の金額で、うん、例えばもう電池1個でもね、量販店さんとか置いてあるので、うん、もうそういうのもどんどん買っちゃうんですよね。
は
あ、まあ貯めておいてね、まあ期限ね、期限内にも貯めておいてもいいですし、はあ、もうお会計別々にして、うん、まあ、もう本当に2つ以上なんか買うっていう手もあるので。
なるほど、
はあ、
まあ、そんな
それはもう手です。
そんなことはね、はい、1つ2つそういうのをこうどんどんと自分の中に吸収しながらやっていくとお買い得だったりとか、
は
い、賢い消費者としてやっていきます、
はい、現金値引きよりポイントの方がポイントつけた方が安いんですよ。
ただね、実体感として言うとね、はい、何度もまあお言葉を返すようですが、はい、ポイントっていうのはね、はい、その内税と外税で言うとね、
はい、
内税みたいなもんでね、見えないんでね、あんまり得したような印象ないんだよね、はい、
そうなんですよね。
だから1ポイントね、はい、1円10円だとさ、10円返現金で返ってくると楽しかったり嬉しかったりするけど、
はい、
ポイント貯めてね、1円10円得したってのはあんまり、ね、得したって印象ないもんだから、
はい、
結局やらないんだよね。
でも落とし穴なんですよ、それが。
なんだろうね。
でやっぱりもうね、結構やっぱもう家電のね、詳しい量販店のもう達人の方とかはもうみんなポイントを、うん、
ね、
ポイント利用してますから。
あ、そうですか。
はい。現金値引きで、ね、値下げするよりかは、うん、ポイントの方がだいぶ安いですから。
なるほど。
はい、
あ。じゃあまあそんなことも踏まえて、
はい、ね、ぜひ、じゃあ。
皆さんにちょっと印象を伺ってみた
ら
どうでしょう。
はい。
まあ、生の声でね。
生で、ぜひお伺いしたいと思います。
どんなことになるのか。
はい、あ。ビール美味しそうですね。飲みたくて。
そっからでもいいし、
はい、
あなたそれ取っていかないと。
そうですね。
マイクこう、うまく使いながら。
はい、わかりました。
ちょっと聞いて
みて。はい。じゃあ、お邪魔しまーす。こんばんは。はい。今日ね、男性二人で。はい。もう顔真っ赤ですね。大丈夫ですか？あ、お宝ですか？これどういったお仲間ですか？
会社の同僚です。
会社の同僚で。
そうなんです。
あ、そうなんですか？
はい。
仕事的にはどうですか？
アパレルの。
あ、そうなんですか？
はい。
あ、なるほど。そうなんですね。
そうなんです。
はいはい。聞こえてますか？大丈夫ですか？
いや、
はい、
どっちみち素人なんだから、小ネタはいいんで。
ああ、わかりました。
だって、はい、小芝居とかやらしたって、大して芝居できっこないんだから。
確かに。
だとしたら、もう、ズバリちょっと今質問を聞いてみて。どんな家電に興味がありますかとか。
どんな家電聞いて
みまし
ょうか。
最近買ったもので、これ俺ちょっと自慢なんだよ、みたいなとか。
なんかあります？なんか家電を買いましたとか、興味があるとか、
う
ん。
これからでもいいですよ。
興味はですね、嫁が、ホームベーカリー。
え、嫁って何？お嫁さんいらっしゃるの？その若さで。
あ、そうなんですか。
すごいですね。
奥さん、
はいはい。
ホームベーカリー。
ホームベーカリーが欲しいです。はい。
ホームベーカリーありますよ、うち。
いいですか？
いいですよ。はい。で、結構ね、ホームベーカリーってちょっとめんどくさいなっていうのがあるんですけど、うちパナソニックさんの。
あんた自慢じゃないんだよ。お客さんにインタビューしてたから。
そうですよね。
お客さんフィーチャリングしてくれる放送的にはさ。
そうね、家電と聞くとね、どうなんか、引き込んじゃって。
なんで負けず嫌いになってるんですか、これ。
失礼しました。
そこでお客さんと争ってもしょうがないから。
は
い、
確かに。ちょっと販売になってしまって。
皆さんに聞いてみよう、ね。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ、はい。
だからその、なんていうの、その、ベーカリー、
はい、
についてどうなんですかみたいな、その、なぜそこまで思い入れがあるんですかとか。
じゃあ、なぜ、その、欲しいっていう、その。
どうなんすか？なんか、とりあえずパンが作りたいって言ってましたけど。
あ、なるほど。
そういうのは関係なく、ただ作りたいみたいな。
なるほど。でも、できたお嫁さんですね。はい。パン食で。あ、本当ですか？あ、家電大好きな。
いや、ほら、やっぱいるんだ。そういう方
が、ね。はい。じゃあ、聞いてみたいと思います。
マイクもうちょっとしっかりと。
はい、
うん。もう鼻づらい
んです
けど。
最近なんか、こう、気になる家電とか買って。
気になる家電はですね、Kindle って、
Kindle ありますね。はいはいはいはい。
まだあれ、
iPad のね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
あの、Amazon が出してる。
はいはいはい。
あれでもまだ、日本語対応版が出てないんですよね。だからあれが日本語対応版が出るのがちょっとちょっと楽しみだなと思って。
いるよ、ほら。こういうちょっと生意気なのがいるよ、ほら。
いや
いるよ、いるよ。
もう iPad は買われ、
iPad はあれ、フラッシュ対応じゃないじゃないですか。
ほらほらほらほら、いるもの。
そうなんですよ。だから。
ちょっともっと、もっと、もっとしっかりマイク近づけて伺って。
あネットをしようと思ったら iPad で多分不十分なんですよね。っていうのも、多分今ネットって、
大丈夫です
か、結構、ほら、フラッシュ対応してる。ね、ホームページがいっぱいあるじゃないですか、だからそれができないのがちょっと iPad ちょっと残念だなと思って、でじゃあ本、ね、電子辞書とか本とか読むだったら Kindle のがなんか液晶がすごく見やすいみたいな感じで。
ちょお名前ちょっと伺ってみる、お名前、お名前を、
お名前お伺い、おな
え
だって、大丈夫ですよ、あのニックネームでもいいですよ、
もちろんもちろん、
はい、
かつみです。
かつみさん、じゃあかつみさんは例えば もうもちろん、はい、あれですか、あの iPad ユーザーっていうこと。
iPad ユーザー、
俺持ってないですね。
持ってないんだけど、
はい、
ほうほう、これから買う予定とか。
iPad はないですね。
あ、そうなんです
か、はい、
ということは iPad についてはそんなに興味はお持ちじゃない。
そうなんですよね、
お、
はい、
それなんか iPhone は、
iPhone も持ってないです。
お、
はい、
そちらもあんま興味。
iPhone もそうですね、ずっとドコモ派だったんで。
なるほどね。
まあ、あと金がないっていうのもあって。
まあ、正直でよろしいです
か。なるほど。
今一番どうですか、関心のある Kindle 以外でも、これは今度から来るぞみたいなとか。
あります？
でもやっぱ、あれですよね。DVD レコーダーっていうのは、興味ありますよね。
はい、はい、はい。
今でもね、テレビにこう、あの、ブルーレイとかね、内蔵のやつとか出てますよね。はい。
この前、2、3年前にあの HDD が付いてないアクオスを買っちゃったんですよ。
ほう。
で、それが出始めてからこうやってどんどん、こうやって HDD の方が安くなってきたじゃないですか。だから買ったばっかりでまた買う気にならないですよね。
そうなんですよね。どんどん新しいのが出てるので、今本当、で、ね、変わり目の時期なんですよね。
はい、彼は、もし、あれでしたら、あの、はい、毎月、月の第1週目の、はい、放送日は、この家電女優の黒羽由美担当なんで、もしよかったら、コーナーを2人で一緒にやっていただ
きたい。家電について。大歓迎ですよ、もう。
いや、例えば、それぐらいお詳しいからね。
そうですよね。
こちらの彼にもお名前伺っておいてください。
はい、お名前。
大賀です。
はい、大神さんとね、で彼、
はい、
もう一度、お名前。
はい。はい、
あ、勝美です。
勝美さん。ね、大神さん、勝美さん、どうもありがとうございました。また一つどうぞ、
はい、
よろし
くお願いします。ありがとうございました。はい。
はい、ゆっくりと召し上がってくださいよ。いや、やっぱりね、中にはね、こういう、こう、相当お詳しかったりとか、はい、リアルにですね、いろんな情報をお持ちの方も多いだったりするんで、
はい。
そこら辺はもう大変興味深くも面白いなというふうに思ったりしますけどね。
そうですね。
はいはいはい。まあまあ、だからそんなこんなでね、本日の、だから、黒羽由美的には、はい、いろんなご自身の、そういった情報もですね、
はい、
交えて、リアルにこういったお客様の反応、反響も伺えたと、はい、いうようなことで、今後またそういったコンテンツを、深めていくっていうのは面白かったりするんじゃないですか。
そうですね。
ね、はい、ただ単純にお嬢だけのさ、アナウンスするっていうことではなくて、はい、リアルな生情報を伺いながら、
はい、
またそういうのをどんどん考察を深めていったりとか、情報の方をね、皆さんにこう広く、またそういうこうコミュニケーションを取っていただくというのがよろしいんじゃないかというふうに思いますよね。
はい、
はい、そんなこんなで、それでは今日聞いていただきましたところで、CM についても結構ね、いいお時間になってしまいましたんで、
ね、
CM の後はクロージングとさせていただきましょうか。はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。その名も東映東映 険なんでも相談東映自動車。
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
時間にも3時間遅れでスタートしました、7時からのですね、ライブ放送的な実験放送には違いなかったんですけども、さあ黒田さん的にいかがでしょうか。
いや楽しいですね。こうね、あの実験的なものだったんですけど、うん、実際やってみてね、はいはい、結構本当に一体感っていうのが、
うん、
はい、
俺らはそう思ってるけど、はい、向こうがどう思ってるかどうか分からない
ね。そうですね。でね、本当ね、ビールが美味しそうで、ね、飲みたくて飲みたくて、
いいそういう気分になってくるのが嬉しいよな。
そうなんですよね。
やっぱりね。だからやっぱりね、そういうこう、俺らだけでこう勝手にやってるんじゃなくて、はい、お客さんもほらやっぱりこうちょっと。お友達と飲んでればさ、
はい、
こう会話が弾んでそれはそれでいいんだけど、はい、俺らみたいなのがちょっとこうちょっかい出してるとさちょっと空気感が変わったりとか
そうです ね、
またお嬢だから、はい、可愛いお姉ちゃんが気にしてくれると、はい、ただまあやっぱりこう盛り上がったりとかね、
はい、
よかったりするかも分かんないし、
はい、
でまたこの後ちょっとこういろいろまたこう違った次元でのこう話があったりとか盛り上がったりするの楽しいかもしれない、はい、
そうです
ね、またご迷惑でなかったらまた、
はい、ぜひぜひ
毎週やっておりますので、は
い、
よかったらですね、
はい、
マスターもそのために電話したりすると大変かもしれませんけどなかなかそういうご無理とか不可能ないような状況で私たちもあの集客するようにしてね大きく盛り上げてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。また、はい、あの大神さんでしたっけ、あの奥さんも一緒にお連れになっていただいて、
ね、ぜひ
盛り上がっていただければと思いますね、はい、気がついたら奥さんここにマイク持って座ってたんですよ、
ね、散歩するって買っちゃうか
あんたな分かりませんけどね、いやこれだってだって分かりません。今度本当にコメンテーターやってるかもしれない。
そうですよね、
今週の家電はですね、バリボドロンですね、ようやく iPad 買いましたみたいなね
あれ声が男になってるみたいな、
いや分かりませんけどもね、はい、はい、そんなこんなでお送りしてまいりますよ。さあ黒川さん的には、はい、次回からの放送もじゃあこんな雰囲気で、
はい、そうですね、はい、ぜひ、はい、この、ま流れでやっていきたいな。
そうですね、あの、はい、告知とかそういうのはまたね改めて、はい、まあブログとかをお使いになっていただくと、今日の放送の方もまたブログでね、
はい、
皆さんにお知らせしていただいてその雰囲気を、確認していただければなというふうに思いますね。
はい、
黒川さんの何かメッセージありましたか。
あ、今のところは大丈夫です ね、はい、またあの私のね個人のブログの方もね、はい、あのちょこちょこ更新していきたいなと思うので、
ね、
はい、またご覧になってください。
黒川さん的にはこの時間枠でやっていけるっていうのは、
はい、
今のところご理解とご協力いただけそうな、
そうですね、まあ一番最初に、ね、うん、言ったちょっと心配もそんなになさそうだったんで、
そうなんだね、
はい、
うん、皆さんね、
出てこないかなっていう、
マスターを中心に、はい、おなじみのお客さんばっかりなんで、
はい、
あったかいね、ご理解いただいて、はい、楽しんでいただけるっていう形ではね、本当にありがたいと思うんで、
はい、
この学園風サイドのリスナーの方たちもどんどん来ていただいて、
はい、
楽しんでいただくように心がけていきたい、
ね、ぜひね、皆さんもね、こうやってね、はい、お客さんでいらしてね、どんどん絡んでいただければ、
ね、
はい、
もっと本当は絡ませていただくようなネタも用意してた
んで、そうなんですよね、ね、はい、またちょっと美味しいね、
はい、
お話なんかも結構企画なんかもね今用意しているので、
はい、はい、そんなこんなでお送りしてまいりました。本日の放送に続いてですね、 7月13日火曜日の放送は第2週目担当坂本理恵さんと一緒にですね、楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ学 F のホームページ http://学大-fm.com/ をご覧いただきましてね、くれぐれも放送時間や出演者とご確認の上、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただいたり、またご聴取ご参加いただきますようよろしくお願いしたいと思いますね。それでは、ご観覧の皆さんもできましたらですね、ちょっと注目いただいて番組これで締めさせていただきますんで、私が一応決め事で学大 FM そんなこんな ではまたと申し上げますんで、皆さんで元気に来週というコールで、締めさせていただきますんで、ご協力いただいてよろしいでしょうか。じゃあマイクの方、
はい、
はい、それではですね、はい、いきますよ、よろしいでございますか。
はい、
はい、
いいですか。
そんなことで、はいはい、
はい、
発声練習とかされます、大丈夫ですか。
来週、
おー、いいですね。
あんたが先に言ってたんだ。それ俺の役割だから取らないでくれる、頼むと、はい、はい、よろしいでございますか。はい、それではそんなこんなで学大編も、ではまた来週、ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさんのチェルでます。YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。